矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われたんですね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、この時代の常識からの離脱を軽くほのめかし、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます FM ウィングソンスタジオより生放送でライブでお送りさせていただいております。この番組にあててですね、お便りとかメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwin.com、 ファクトの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。今日もですね、早速素敵なおはがきをいただいておりますので、紹介をさせていただきたいと思います。なんかこう冬にね、似合うような美しい、ブルーのカラーでいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますね。今年になって第1回目の放送になっております。実は7日の日に再放送ということで、収録したものを流させていただいたんですが、気分的には年末の27日に収録させていただいたので、まあ、今日が初ライブという感じになりますので、明けましておめでとうございますということで、今年もよろしくお願いしますという感じですね。今年は元旦に雪が降りましたが、まあそうなんですね。それ以降、晴天が続き、気持ちの良い毎日を過ごしています。7日の札幌はいかがでしたか？いや、結構おかげさまで盛り上がらせていただいて、飲みすぎてひどいことがあったらいうのがありましたが、幸いですね、若手2人が、まあ、私ずっとこう付き添ってくれたので、宿の心配、道の心配いらずに、何も心配せずに、心ゆくまで楽しませていただきましたね。やっぱり若手の力は偉大だなというふうに思っております。ほうれん草、毎年のことながら、またしてもネズミに好き放題やられていますね。そうなんですね。確かに、自然栽培で美味しいほうれん草が目の前にたくさんあり、この上なく過ごしやすい土の環境と、あれはそこはパラダイスと、どうぞ食べてくださいと言ってるのと同じ、ありがとうという言葉が聞こえそうです。自然栽培とはまさに自然との共存、トムとジェリーのようにはなかなかうまくいかないものですね。書いていただきました。栗キンディさんですね。今も素敵な、おはがきありがとうございます。まあ、確かにですね、ネズミの害がまあひどくってなんですが、過去、トラップをですね、結構いろいろこう使って、キャッチしてたんですけども、いろいろこうそのトラップにもですね、ネズミがかからなくなってきたということで、今回餌を変えました。今まで柿ピーを使ってたんですね。でちょっとグレードアップをしてですね、カシューナッツに変えたところ、先日、3匹でキャッチをしました。まあ、今日もまたリセットをしてみるのが置いてきたんですけどね、明日の朝はひょっとしたら、トラップに入ってるかなというふうに思いますね。まあ向こうはですね、数が数なので、まあ取り切れるものかなという感じもちょっとしてるんですが、まあやるしかないかなということでやっております。まあ一番いいのはね、猫がいれば、まあいいかなと思うんですが、まああの、あちこちお声掛けをしてですね、ネズミ取りそうな猫、メス猫がいいなということで、まあオスでもいいんですけど、お願いをしてるんですが、なかなかね、それに見合う、 猫がいなくって、まあ、どなたかですね、お知り合いの方がおられたら、猫をぜひ紹介していただきたいなと。ただ、猫がおしっこすると、どうも、作物は育たないらしいんですね。そういうことを言われる方がおられるんで、まあ、ちょっと危惧をしておりますが、とりあえずは、まあ、猫とかですね、まあ、マングースとか、あの辺もいいかな、というふうに思います。それではですね、今日の一曲目おかけしたいと思います。こちら。
I was alone, I didn't ride, I didn't know what I was finding. Another road where maybe I could see another kind of life. Ooh, did I suddenly see you? Ooh, did I tell you I need you? Every single day of my life. You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again for I had told you. Can I be when I'm with you? I wanna stay. Hey, if I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way. Hey, ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? I forget you in the light.
はい、1曲目ビートルズ、おかけいたしました。ちょっとスタートしにくくってお聞き苦しい点があったことをお詫び申し上げます。冒頭出だしでですね、静かに息を潜めておられましたが、実は今日はゲストの方が2人、お見えでございます。ちょっと簡単に紹介したいと思います。ウィングで毎度おなじみ、かなえさんです。
かなえです。こんばんは。
来ていただいてありがとうございます。
読んでいただいて。
なんでありがとうございます。読んでないけど
来ちゃいました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、
もう一方、ヨコさんです。こんばんは。
こんばんは。はじめまして。
初ウィングだったので。
そうです。騙されて連れてこられて
ました。無理くり引き取り込まれたみたいで。ありがとうございます。
さてのわからないままに。
ね、来ちゃいました。
いいですね。
いいですね。
ありがとうございます。
はい、
まあね、ちょっとこう、話題を、拾い上げながら、こう、進めていきたいなと思うんですが、実はお二人とも、
はい、
健康再現6中の生徒さんなんですね。
そうなんですよね。
はい。
この間、来たあたりでしたね。
はい、来ていただいた
り。第2土曜日でしたね。
まあ、決して私が主催者ではございませんが。
そうでございますね。
はい、健康再現は、2012年の4月からかな、
はい、
開催をしておりまして、その時に、講師を3名、まあ、選ばれたんですね、
う
ん、ヒロ講師の本間さんが、
ね、
講師を3名選ばれたんです。その中の1人は私なんです、
うん、
で、あとの2人は、小畑拓という愛国で小さな畑をやってる、
はい、
若手なんですね、うん、で彼も自然栽培で、もう1人、マグベス町に森茂樹さんという、有機栽培で言えば十勝の重鎮に入る、ベテランの手だれの方がおられるんですが、 その森重樹さんも講師だったんです、
うん、
で3人ともなぜか自然栽培だったんですね。
自然栽培、
はい、で本間さんは、有機栽培でやるということでスタートしてるんですが、講師3人とも自然栽培なので、まあ、これで行くかみたいな感じで知らないうちにそうなったんですね、なんとなく、
うん、よかったね。
意識的にはそうじゃなかったんですけど、うん、まあ講師が3人そうなんで、まあ、それで行くかみたいな感じでね、流されて自然栽培という
流れ始まりだったんですね。
うん、で、一期生は、今日もちょっとこう話に出させてもらいますけど、うん、北斗病院の、乳がんの専門医で日本でも権威と言われるぐらいの難波清志ドクター
、うん、
第一期生のドクターの2人で、
すごいですよね。
で、今の帯広市長さんの、前品川俊文前市長さんも第一期生なんです、
うん、
で、塾長みたいなタイトルで、
うん、
園長とかやっていただいて、帯広神社さんから、神官の方来られてお花見したりとかだったんですよ、うん、そういうスタートだったんです。
体育館の
跡地、
そうです、この間ね、初めてね見てもらいましたね、はいはい、
で、まあ、そういうスタートでね、ずっとこう来たんですが、うん、先週の土曜日に、毎年恒例なんですけども、味噌作りをやろうということで、まあ、今回ですね、それの前段ということで、麹おこしを。だからね。
初めてね。
初めてなんです
ね。はい。まあ、ちょっとお手伝いはし
ないけど、何回かこうやってますが、
自分でやるのは今回。
初めてでしょ。
初めて。
で、いや、大変かもしれないですけど、うん、一応これね、工場こそやろうっていうのは意味があって、
はい、
トカチは農業王国って言われてるじゃないですか。で、農業生産利給率 1100% とかね、
すごい
言われてるんですけど、うん、自分たちで食べてるものってあんまりないんですよ。
うん、
芋、豆、小麦、砂糖、大根。対して日常には影響していない。
カロリーベースで。
カロリーベースもそうですし、現物もほとんど本州に行ったりとか、
うん、
そんなことなので、自分たちはあんまり食べてない。うん、じゃあ小麦は、十勝の人全員が、十勝さんの小麦使ってるかったら全部外国なんですね。全部とは言わないですけど、ほとんどは。例えば大手の日清製粉の、なんかこうブランドあるじゃないですか、うん、ああいう小麦粉を使うとかね、そういうことなんで、
うん、そうね。
でまあ最近はね、マサヤパンさんだとか、うん、地元のベーカリーさんは地元小麦を使ってということでね、こうやられてますけど、要は、うん、物はいっぱいあるんですよ、
うん、
でもあんまり使えてない
そう
です
ね、
ということで、うん、ぜひこのね、農業王国で作られた豆を使って味噌を作りたい、でやるならたくさん作ってるんだから安い、ね、お金で味噌作れるんじゃないって、
はい、
ところが意外とね、味噌作るのお金かかるんですよ。
どんなとこにお金かかるんですか。
あ、いいツッコミ、ナイスツッコミ、ありがとうございます。そこが言いたかったんですよ。要は麹なんです。
そうなんだよね、
麹をせっかく豆作ってるのに、
うん、
米麹を麹屋さんから買って使わないと味噌が作れないっていうのは一般的な常識なんです。
うん、
それをやっぱり自分たち豆あるんだから、うん、豆で麹を作って味噌作ろうよ、
うん。
で、計算したら、この間の計算じゃないですけど、1キロ290円ぐらいで味噌できちゃうんですよね。
そう。安いですよね。安いんだよね。
そう。主婦にとってむっちゃ嬉しいでしょ。
いや、そうよ。うん、嬉しいよね。
で、しかも、うん、自然栽培の大豆で、自分たちで麹を起こして作って、
うん、
しかも、塩は天然塩。まあ、ブランドいろいろありますけどね、それを使ってできた味噌、本物じゃないですか。
うん、安心できるよね。
本物の味噌を買えばいくらするのか私は知らないですけど、
高いね。
1キロ
1300円1500円ぐらいはするよね。
じゃあ1キロ1500円だとしてね、1キロ300円で作れたら、
うん、
コスト何本、うん、5分の1、
そうなんだね、
20% で手に入る、
うんうん、
で、1年間毎日味噌汁飲んだとして、年間10キロぐらいでしょ、1人。
うん、うちはもっと多いけどね。
あ、そうな
の。食べますね。食べるよ。食べるけど。
大体1回に、30グラムぐらいだと思うんですよね、うん、味噌汁1杯が。
はい。
で、それを1日1杯飲めば、1年間で10キロなんです。 そしたら10キロの本物の味噌が3000円ぐらいで手に入るわけでしょ。
そうなのね。
でそれで全ての健康が手に入る、うん、
味噌はね
素晴らしい、
大事だからね。
でこれを十勝にいてやらない手はないよ、
うん、そうだよね。
でね、やったら工事めんどくさいとか
そんなことは言ってないけど、
言ってなかったっけ。
言ってないけど、でも実際やってみると、あの人肌っていうのがね、うん、これ結構大変だったよね、
はい、
なかなか人肌にならないのよ。
あのお答えしますけど、
はい、
工事といえどもカビ、うん、菌なんですよ、
うん、
菌は繁殖するためには、うん、栄養と水分と温度の3つあればうまくいくんです、
うん、
で栄養は豆あるわけでしょ、
うん、
水分は豆を茹でてるから十分あるわけでしょ、
うん、
残るは何ですか、
うん、温度でしょ、
温度でしょ、
うん、
じゃあ温度さえちゃんとやれば、
いやそのちゃんとは実際ね、
水力
さんやってみたけれども、そうだよ、そうよ、あのね、
いやだから人肌お腹に、
ね、
お腹に巻いとけ。
でも実際にね、やったでしょ、
うん、
私もね、お腹にね、巻いたり後ろにやったりするんだけども、あれ落ちてくるよね、うん、で寝るときも
だから上げるんです。
いや上げるよ、こっちも上げるけど、
だから垂れた肉を上に上げるよ、ぐっと上げる、
ね、タオルで、ね、前に縛ってみたり後ろに縛ってみたり、ね、背負ってみたり、
はい、
寝るときはお腹の上に抱っこして寝るんだけど、
いい
また
起
きたら、そう、えこのとこ食べと思ったら、
それはね、
布団からね、蹴られて、出て、寒そうにして
た。それはあなた方の寝相が悪いだけの話
で、
私の責任ではありませんから。
なかなか大変じゃなかった。
ほんと子供育てるぐらい気を使いますよね。
でしょ、ほんとに。
だからそういうことをね、
うん、
経験すると、まず自分で工夫もして、うん、あ、こういうことかって理解できるじゃないですか。
ま
あ、やらなかったら何にも議論できないですよ。
いや、もちろんそうよね。
で、あ、こういうことかって分かったら次は工夫してまたやるじゃないですか。
うん、
そしたらその素晴らしい味噌がね、
うん、
安い金額で手に入って、
うん、
家族も健康みんな幸せになるんですよ。
失敗とこういう風にはならないのかな。あの、温度差上がらなければ、失敗にはならない。
はい。
うん、
みんな勘違いしてるのは、
もうね、
きれいなモフモフの麹カビで覆われた、そういうのをね、イメージされますけど、そこまでいかなくっても、カビっていうものは繁殖してるんです。あとはもうね、お願いして、祈って、正面は、それはちゃんといい味噌になるんです。
必ずなる。
あります。信じることですね。
温度が上がらなくても時間さえかければ。
一回温度上がってますから
。うん。一瞬でも大丈夫
です。茹でた時に、もう任せてるんじゃないですか。あそこで麹カビの種菌を混ぜているので。
はい。
間違いなく、繁殖をしてます。
結構いい香りよね。一瞬はしたのよね。かぐわしい感じがしたんだよね。
普通の袋がこう、
袋
が
揃
って生きてるっていう感じがした。
そうそうそう。あとすぐちょっと開けて、匂いを嗅いでみたりなんかして。
いいでしょ？
うん。で、切り返したんだけど、
でさらに、
ね、なかなか、
さらに麹カビは
発見したかった、
塩気が好きなんです、
うん、
で他の菌は塩が嫌いなんです、
うん、
じゃあ味噌にして仕込む時に塩をね3分の1入れるわけだから、うん、もう麹カビ天国、
そうなん
だ、うまくいくんだって。
納豆はまた食べられないかしらね。
納豆は全く違うんでここに話出さない
けど、
ややこしくな
る。いや息子はいつまた納豆食べられるんだっていうからもう少し待ってって言って
た。そういう話
で、ね、
あの麹カビを培養してる時は納豆はご発酵です。
だからまだだよね。
今の発酵が終わって、うん、これから保存に入るので、
保存するまでは
もう大丈夫です。
まだ今
閉まったら大丈夫です。閉まったら
ね。閉まったら大
丈夫です。はい。
そういうことです。
そしたら基本的には、
うん、
その豆に、うん、温めた豆に麹菌を混ぜて、
うん、
で保温で、
うん、
ほぼ3日ぐらいの時間を
分けた72時間 OK、
そんなに大きな手間はかからない。
かからない。
たとえ見た目がモフモフになっていなくても
大丈夫です。大丈夫です。
あとはちょっと乾かすって言ってましたもんね。
本来は、麹カビが培養していれば水を使うので乾いていくんですよ。
色
づけ
がべ
ったりする。それは、袋の口をね、閉じてるとか、そういうことが問題なので、バットに当ててあげるだとかね、そういうことをすれば大丈夫なんです。で、今回、その人肌が難しいっていうことなので、
実際に。
ね、例えば、電気毛布とか電気敷布とかを、ね、家に当てれば借りてくるとか、電気安価を借りてくるとか、 ホタツの中に
入れる。2、3本は入れてみたんだけどね。
ホタツでもいいですし、うん、オイルヒーターだとか、そういうのが、
何でもないよ。何でもないよ、湯たんぽしか。だから湯たんぽ、やったけど、
湯たんぽでいいです。
なかなか難しかったな
ぁ。いや、
でもこれは実感、本当に。
本間さんかな、発泡スチロール、
うん、
クーラーボックスとかに湯たんぽを入れて、温めると菌が起きるとか、うん、そういうのもあるし、
うん、
大丈夫なんです。一、
うん、
回置ければ自分で熱を持ってくれるので、
うん、
あと熱くなりすぎるのをね、ちょっと注意すれば大丈夫なんです。
じゃあまた次が楽しみですね。
ね、
失敗しても誰も困らない。やり直せばいい。
ちょっと困ってくるね。
ちょっと困ってる。これはエクササイズなので、
ね、
やってみて、あの自分のものになれば、それはそれでね、あの技術を得得したことになるので。
そうですね。はい、しっかり皆様でできるとね、できる来年も頑張ろうっていう
気持ちでね。またできると思いますよ。はい。ということで、はい。お願いしますので。
お願いしましょう。はい。はい。I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down on me.Surround me like a waterfall, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
カルビン・ハリス聞いていただきました。まあ、先ほどはですね、味噌作りで、まあ、麹起こしのね、話をちょっとさせていただきましたが、まあ、あの、この麹がうまくできたということで、まあ、来月はですね、本仕込みになる
わけですね。そうですね、味噌仕込みね。
はい、で、うん、まあ、次の本仕込みは大した作業ないんですよ。
あ、でも、豆潰さなきゃいけない。あれが結構。
まあ、それは、あの、2、3でね、海外で潰すので、まあ、大した作業ではないと思います。はい。100キロぐらいは楽勝でできると思います。
今回は私たち1人6キロぐらいだっけ ?6.5 だっけ
6.6 か7キロぐらいですね。
なのに2000円だから。
まあ2000円でいいと思います。
そう。
ね、すごいこと
です、ね。こんなお得な、あの、講座はございません。
ね、本当だよね。
はい、本間さん、ありがとうや。
ありがとうね。
はい。で、これも、雪誉れという、うん、大豆。これは、ね、乙武町の中川さんという自然栽培農家さん。
う
ん、
そうなんです
。雪誉れという大豆なんですが、うん、一応規格外ということで、うん、
でも美しい大豆だってね、とても
あれ見て、これが規格外かっていうね、うん、素晴らしい豆でした。
美味しかったですよね。もし帰って
あの、下がりは美味しいと思います、
ね、
はい、はいは
い、
次の話題に行きたいと思います。
いいですよ、
はいはいはい、まあ、昨日ですね、北斗病院におられます、乳がんの、専門医であります、ドクターナンバ
ー
南間清先生、
はい、
実はですね、おととしの4月から、うん、毎月1回よもやま話ということで、はい、ご本人はお医者でありながら、
うん、
もう疑問を持つことを徹底的に調べて、科学的な裏付けを取って、皆さんにこう医学の真実を毎回、
そうなんですよね、
2時間ほどかけて話をしてこられました。
そうなんですよ、この1ヶ月ね、
素晴らしい
日本を、ね、はい、何十冊も読んで、
もう勉強熱心というか、私には絶対無理です。無理だよ、ね、私には絶対無理です。
少年のような
素晴らしいです、
好奇心と、
はい、
ね、
疑問に思うところ、
うん、
例えばその砂糖は良くない、なんでや、徹底的に調べるわけですよ。
しかも最新のね、アメリカに行ってきて、まだ日本語にも載ってないような、
は
い、
学術論文を読まれて、
うん、
最新の情報を私たちに、
そうなん、分かりやす
い、こうなんです。
毎回ね、
毎回ね、こうじゃない
ですね、いろんな部門でね、
素晴らしい方です。
本当にそうなんですね。
はい、
頭が下が
る。そうですね。で、まあ、あの、2年間やってこられましたけど、うん、残念ながら今年の3月で、1回、お休みと。いうことで、
そうなんですよね、
はい、やめられる、やめられるとか、うん、まあお休み、本人はお休みというふうにこう言われてますけども、うん、ちょっと休養をして次どうするか、まあ、考えるというようなことでした、
ね、
で昨日ちょっとね、その難波先生から、非常にこう重要なメッセージをね、こういただいたんですよ。
そうですよね、結構
ちょっと聞いていてショック、うん、だったかなって、
まあもちろんそうなんだろうけれども、
まあ何がショックかって言いますと、うん、こう2年間一生懸命こう調べ尽くして学術論文からその和訳されてない学術論文までこう走破されてね、で私たちに最新の、科学技術でこう医療の立場から言うと、これはこういうことです、例えば細胞のこと、病気のこと、腸の中のこと、あるいは、脳のこと、睡眠のこと、男と女のこう感情の違いとかね、脳みその作りが違うとか、そういうのを最新情報でいろんなことをこう伝えてくれるんですけど、昨日、まあ、一旦ね、これでお休みにする理由はということで、
はい、
心の内をね、話されたんですよ。
本当に包み隠さず
ね、
感動してしまいましたね、私は。
そうね、
泣きそうになりましたよ。本当に心震えましたね。
それはどういうことですか、ちょっと振っとくけど。
え、何だったんですか。いや、まずね、一番最初の理由としては、
はい、
何を信じていいか僕は分からなくなりました、
うん、
っていうことだったんですよね。
それってどういうことっていう感じですか。
そう、結局ね、もうさっきも言ったように、もうこれがもう真実だと思ってね、
うん、
その権威があるところから情報を持ってきて、でありとあらゆる本を読んで、
うん、
ね、これはもう正しいっていうことをみんなに分かりやすく伝えてきたはずだったんだけれども、
うん、
実は
そうでないこと
には裏があったようだっていうようなね、そんなお話で、ね、どこまで言っているか分からない
んですけど、うん、いや、いいです
ね、なんでそういうところを私に言わせると
要は、はい、学術論文にしても、
はい、
科学の最新データにしても必ずそれに対してお金を出した人がいるんです。要はスポンサーがいるんです。
そうなんです、研究したつも
りも、はい、例えば、
ね、ですもんね、
佐藤が
糖尿病の患者におすすめの、ね、メニューとかに、うん、っていう先生がいろいろね調べられて、
うん、
ね、これはダメでしょっていうのが、
うん、
ほとんど入っている、そこら辺のね、いろんなところで買えるものとかも入ってる、おかしいでしょって突き詰めていくと、うん、
まあ、リスナーさんにね、分かりやすく言うとすればですよ、うん、 最新の学術論文でいくと砂糖はいいんです、体にいいんです、どんどん取ってください、みんな砂糖を取りましょうっていうことを、世の中でね、学術論文が出たとするじゃないですか、
はい、
でもそれは実は生徒お砂糖を作ってる会社がその研究にお金を出していたとすれば、
それは前にもそういう事件もありましたよね、
はい、それは必ずしも真実じゃないと、はい、いうことが起こりうるわけですよ。だから世の中でそういうことがいっぱい起きてるということが難波先生分かられたんで、私が今までこうだと思って話していたことは、実はお金が絡んでいて必ずしも本当じゃないかもしれない。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
そうなんですよ。
私はこれ以上あなた方に話することはできません。
そうなの。
どんだけ調べても真実は出てこない。
何を信じていいかわからない。
っていう話なんです。
そうだった。それがもう今まで一番目の理由として挙げられて、
はい、
まあそういうことはね、まあそうなんだろうなとは思ってはいても、
まあご本人の口からそれをこう聞くとは思わなくて、
はい、普通はそういうことを思っても、そのまま続けていくこともできるわけですし、それだけね、
まあそう、
立場にある方が言えば、ね、私たちとしては全部が全部嘘じゃないだろうっていう部分で、こう聞ける部分もあるけれども、でもそこはやっぱり、こうね、人としてっていう部分が、
まあ、
やっぱ
り
先生のね、その
ところ
が出てるんだろうな
と
思ったんですけれども、
ね、
まあ、先生も辛いんだろうなと思いながら。
まあ、特にね、難波先生は、健康サイエンス独中が、2012年の4月からこう始まってますけど、実はその1年前に、
はい、
私は広小路の本間さんに使われて、十勝村でね1週間ぶっ通し公演を やったんですよ。
私というのは
私やぶたがね、やぶた塾っていうタイトルで、
はい、
毎晩使われたんですよ
自然栽培の
自然栽培の話を、
はい、
1回2時間ぐらいをね、1週間ぶっ通しで毎日やってとかって言われて、はい、そんなつもりじゃなかったんですけど、うまいこと使われてね、やってその時に難波先生来られたんですよ。3日か4日ぐらいね、奥さんと続けて来られたんです。で、自然栽培の話どうも初めて聞いたみたいで、嘘やろって言いながら、だんだん理解されてのめり込んで、で、健康サイエンスの復習が立ち上がった時に、
はい、
もう一期生で、はい、みたいな感じで来られて、それからのずっとプライベートのお付き合いがあるんです。だから今回、難波先生がそうやって胸の内をこう話す、みんなの前で話されたっていうことは、いやー、すごいこうね、
発表されたでしょうね。発表
もあったでしょうし、聞く私たちもすごい辛かったです。
そうね、でもみんな納得されてましたよね、
でもこれが世の中だっていうことがね、まあこう分かるというか、分からなくてはいけないんですけど、まあね、医療の世界も多分ね、もう同じことがいっぱい起きてるというふうにこう言われてますけど、
どの世界でもね、そう
なんでしょうけどね。まあ常に私たちはいろんな情報をね、得ながら、つつ精査をして、
そうなんですね、
自分でこう選ぶしかないかなと。
鵜呑みにすることもなく、ね、やっぱり選んでいくことですよね。
は
い、
で、まあ、私はというと、まあ、自然栽培の話を、誰かに遠慮することもなく、喋るだけなので、めちゃくちゃ気楽に喋ってますけど
ね。そうですね。こんな感じでしたね。
全然ストレスなしでしょ。
ね、
はい。いつもそうなんですけど、まあね、そうやって、こう、難波先生とね、付き合いさせていただいたので、ありがたいなというふうに思います。
あと2回しかないのでね、
も
しチャンスがある方は、はい、ぜひ、
書いてありますか。
もう誰でも OK なんで、ワンコインで、ね。
いらないです。
そうね、はい。あ、そうだ。今度お金、そうなの、いらないかもしれないよね。
いや、それはちょっとね、出せないんで、わ、ね、からないんですけど。
そうですね。まだ近くなったら、はい、日にち
もう。2
月の6日でしたね。
2月の6日だった。
2月の6日
でした、ね。はい。十勝プラザで6時半からですね。
そうですね。
部屋はちょっと、今、わからないですけど、はい、またお知らせできると思いますね。
はい、
はい、ここで一曲挟んでみたいと思います。
Right, this is all that I
はい、ベネッサ・カールトン聞いていただきました。トワイライトですね。ここでインフォメーションを忘れないうちに花江さんからお願いしたいですか。
はい、
いいですか。
はい、先ほどの、南波先生のよもやま話なんですけども、
はい、
もう一度インフォメーション、
はい、正確な情報をお願いします。はい、
次回は2月6日、
2月の6日、
はい、
はい、
火曜日ですね。
火曜日、
はい、で場所は十勝プラザ、
はい、
301号室、
はい、
時間は夜の、はい、6時半から8時半までです。
はい、
で3月は、
はい、
これがラストの
最終回ですね。
最終回なんですけども、はい、3月13日同じく火曜日、
十
勝、
はい、
プラザ401号室、
はい、
時間は同じく夜の6時半から8時半までです。はい、で通常は、はい、まあ、参加費という形で、はい、ワンコイン500円なんですけども、ね、この2回はどうなるか分から
ない。なかったですね、
前回は
何を持っても回せたら
分かるみたいな、そんな感じだったので、
はい、
あとの2回はどういう形になるか分かりませんが、もし必要だとしてもワンコインということになりますので、
そうですね、
これ予約も何もいりませんので、
はい、
直接来ていただければいいかと
思います。500円握りしめていけ
ば、ね、そうですね、そういうことになります。
はい、はい、
もう一つのインフォメーションなんですが、はい、これは私自身のインフォメーションになりますが、はい、昔話お話し会のご案内なんですが、
はい、
今月1月の25日木曜日、永昌寺本堂にて、
はい、
こちらですね、
はい、
場所は西2条南2丁目、
はい、
お寺の入り口は西三条側になってますね。
三条通りから見えてますね。
そうですね、駐車場がね、はい、でそちらの本堂になりますが、
はい、
時間が夜の7時から8時30分までで、
はい、
日本の昔話を1時間ちょっとぐらい、
はい、
使って、ちょっとぐらいかな、
花江さんが読むんですね。
そうです、私が
お話を読みます。あ、2人でですか。
そういう言い方をするのでしょうか、どうでしょうか。お話しさせていただいてます。今度で5日目なのか、4日目かな、4日目か、
あ、それぐらいじゃないですかね。
ですね、はい、ですね、はい、でこちらの参加費で500円いただいております。はい、で基本的には大人の人を、まあ、対象にしてるんですけども、うん、
はい、
僕大丈夫よ、私大丈夫よっていうお子さんを連れて、
は
い、うん、そうですね、子供さんを連れて来られてる方もいらっしゃいますので、うん、
はい、
お待ちしています。
はい、
で2月もありまして、
はい、
2月の22日木曜日も、
はい、
同じ場所で、
同じ時間で、
はい、同じ時間で、
はい、
この2月まではまず決まっております。
毎日1
回やってますので、もしよろしければお話し会に、
はい、まあ、私も陽子さんも、
そうなんですね、初回からね、
はい、
来ていただいて、
お手貸しもらってましたけど、あるんでしょうか。
一応作るつもりで、
行さんも
行さん
楽しみです
ね、皆様に借りるようにお作りいたします。
お願いします。
はい、
はい、
もしよろしければお誘いいたませので、どうぞいらしてください。お待ちしております。
そうです
ね、はい、ぜひ寒い、
そうですね、そうですね、今度はちょっと寒めになってますので、暖かい格好して、
うん、
いらしてください。お待ちしております。
はい、はい、ありがとうございます。金井さんからのインフォメーションでした。はい、まあ話は変わってですね、この難波先生の四枚刃話でも、話題にされたことがあるんですが、
はい、
つい最近ですね、NHK の番組で、
はい、
NHK スペシャルという番組があるんですね。
あるみたいです
ね。難波先生よくこれを参考にされて、
うん、
その映像だとか、その話の内容を持ってこられるんですけど。
そう、見せてくれますよね。
はい。
うん、
人間の腸の話、
うん、
これをどうもされたみたいなんですね。で、長谷さんの四枚刃話でも人間の腸の話を全部されたん
です。そうですよね。
はい。
うん、
で、まあ、腸ってね、
はい、
それほど重要視されてないというふうにこう見られがちですが、実は脳みそとか、いろんなところに関係をしてるという話で、うん、じゃあ、いかに、こう、腸のね、環境を整えられるかどうか、
うんうん、
これが、こう、健康の鍵を握っているというような話を結構された。
そうですよね。
はい。
だいぶ時間使って、2回ぐらいにわたってお話しされて
ましたね。そうなんですね。
はい、
で、この NHK スペシャルの、こう、やられた話の中に、お寺の仏門の修行をされる修行僧の方たち、
うん、
が、いいものを食べるというか、粗食で、非常にこう、日本人に合った食事をされる、要は、初心料理ですね。
そうですね。
で、これを取られることで、アトピーだとか、そういうものを持っていた修行僧の方が、きれいに治っちゃうという話がどうも出たらしいんですよね。
NHK の方に。
NHK スペシャルで、
は
い、やられたということなんですよ。
はい。
で、まあ、自然界の法則からいくと、
はい、
あらゆる生物は腸からできていくと。
はい。ああ、ね、聞きますよね。
うん。
うん、聞きます、聞きます。
で、原生動物に近いものは、腸しかない。一方の管しかない、こういう生き物があって、
うん
うんうん、で、人間も、受胎をして、細胞分裂をして、で人間の形になるときに、脳とか心臓からできるんではないと。腸からできていくんだ、というようなことが前からこう言われていて、あ、これ何か全部こう共通するんじゃないかな、というふうにまあ思ったわけですよ。で、まあ、南波先生がね、そういう腸の話をこうされたということで、普段なんか、陽子さんとか気をつけてることとかあります？お腹に優しいとかさ。昔前だったら、ヨーグルトを食べようとか、
あったじゃないですか、
ビフィズス菌とか。
ああ、センダマ菌とかって
言うん
で
しょ、
あとはキノコとか、菌活系とかですね。
キノコ？
キノコをたくさん食べたり。いろんな。できるだけ取ろうかなとは思ってます。
なるほどね。
よく聞きますね。
まあ、食事時の方がね、おられたらちょっとごめんなさいですけど、紀元前400年に医学の始まりの祖って言われるヒポクラテス先生が、16箇条っていうのをう書かれてるんですよね。
ありますね。
で、その中に食べ過ぎはもう本当に危険だよとか、そういうのもあって、その中の一つに、健康であるためには完全な排泄。
ありましたね。
これをしなければならないというのがあったんですけど、これもやっぱり腸の、活性化だとか、腸内細菌のことだとか、食べ物の種類だとかね、そういうことにすごいこう関係してるのかなと。いうのをこう伺えるわけですよ。
いくらね、いいものを食べても腸がきれいじゃないと吸収しないって言いますもんね。
あ、そうなん
ですか。言いますよね。
あ、まあ、あともう一つはね、その、千島学説というのがあって、
いわゆる千島学説。
はい。まあ、あまりこう、世間ではよろしくないというふうに封印されがちなんですけど、血はどこで作られるかというのがあって、
ね。象徴。
そう、それが
象徴。象血説。
そうなんですよね。
口が回らなくなった
。よく言え、よく言えました。
よく言えました。
はい、それは千島学説という。
よりいわゆる千島学説
のがあって、はい。そうなっていくと、話は、腸というキーワードで、みんなこう繋がってくるじゃないですか。
そうなのね。でもこの話は結構タブーになってますもんね。
まあ多分そう。
私もね。
まあ、私はそういう立場ないんで、こうやってラジオで普通に、腸です、腸です、こうやって言ってればいいですけど、叱るべき立場になる人たちは、この話できないらしいんですよ。今の学説がひっくり返っちゃうから。だから気を使って、さっきのスポンサーの話じゃないですけど、してはいけない。私はこのラジオでこのマイクに向かって言ってますけど、そういうことがありますよ。っていうことが、このラジオを聞いてるリスナーさんがね、取れればいいんですよ。学者さんは言ってるけど、こういうのがある。でもそれは、みんな気を使って、この話はタブーで、できないんだっていうことを、こう、頭の中に入れてもらえると、いいかなというところ。
みんながそのことを知ってるわけではないって私思いましたね。
いや、知らないよ。だって言ってるわけじゃない
の。病院関係の方とかでも、
知らないと思います。
そう、私、そういうことを聞いてみました。
だってダメなんだもん、これは。
だから。
言ってはいけない。言ってますけどね、ラジオで
ね。まあ、ね、もにょって感じですけどね。
私は別に誰に気を使う必要はないんで、そういう学説がありますということは事実なので、それを。
あの本はすごくこう読みやすい本なので、
うん、
自分で実践できるので。
私は本あんまり読まないので、
読まれてみたらいいかもしれない。よみがえる千島学説というタイトルで書きますから。
まあ、間違いなく図書館に行けば。 あるん
と思います、
ね。まあ、あの検索かけてもらったらね、わかるだろうし、まあ、今時だから本も手軽に買えると思う。
一般だったんですよ、確か。
あ、そうなん
だ。うん、で、あの、赤嶺さんのところで、なずな出版かな、ね、
赤嶺さん、九州大分の、はい、大先生
です。ですよね。
あ、なるほど。
うん、
素晴らしいですね。まあ、ね、ラジオを聞くあなた。そういう学説も、実は、大筋から反対され、陰徳されつつも、あると。
そうい
うことを、ちょっとこう、小耳に挟んどいてもらったら、
あるのに、あるかもしれないですね。
まあ、そういうところだと、
そうですね。
面白いかなと。
かもしれないですね。
ということで、はい、一曲いってみたいと思います。ケニー G 聞いていただいております。メールをいただきました。ありがとうございます。こんちゃお、
こんちゃおといえば一人してねえの、
はい、クリスタルさんですね、
はい、いつも
ありがとうございます。こんちゃお、昨年末の12月30日の朝の NHK の全道ニュースで外国神社の締め縄作りをやっ 作りをやっていて、ヤブタさんも映ってるのを見ましたよ。
あら、そんなに出てたの？私も見ました。
あ、そう映ってたの？
はい。
いや、確かに品川行ってて NHK さん来てましたけど、誰もそんなこと言ってくれなかったよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤブタさんだけですよ、そんなこと言
ってくれたの。
はい、ありがとうございます。まあ、先ほども、話なんですが、はい、千島学説ですね、
はい、
地はどこで作られるか、
うん、
人間はどこからできていくか、
うん、
何が一番大事か、うん、蝶という話が、まあ、ありましたけど、
はい、
一回その本が、
うん、
消滅をして、
うん、
それを、九州は大分県におられる赤嶺勝人さんが、
はい、
復活をさせられたということなんですが、まあ、赤嶺勝人さんという方の紹介を、金井さんちょっとお願いしていいかな？
え？
あ、私がしましょうか。まあ、赤嶺勝人さんはですね、生まれ、実家が農家で、自分はもう大人になったら、もう間違いなく農家を継ぐんだという、
うん、
こう、医師に燃えてですね、農家を継がれたんですが、一般農法をやっていて、うん、あまり良くない結果になっていた。人参が外れて割れたり、いろんなものができなくなったり、
うん、
で、こう土作りをどうするかっていろいろこうやっているうちに、自然の法則に気がついたんです。
どうなんでしょう？
土は、科学的なもので、栄養分析をして足りないものを足すだけではできない。いろんなものが循環されて、初めての土は生きてくる、作物が生きてくる人間に命を与えるというところに気がつかれた方なんです。でも、そこに至るまでにすごい苦労をされていて、実は赤嶺さんは臨死体験もされてるんです。
そうなん
です。一回大怪我をして、自分が死んでるところを見た。要は肉体と魂を離れたという経験も持っておられて、この帯広に、公園で、
3回
来られたのかな、
うん、
で、第2回目の、講演会の実行委員長を、かなさんが実はやられてるの。
お手伝いさせていただきました。
そうだったん
ですね。実行委員長ですか。
はい。
実行委員長。すごいね。
実行委員長。
はい。まあ、その時の観客動員数がすごかったということでね、今でも言われてるみたいですが、まあ、私も3回とも、こう、お月の役をこうさせていただいて、もう、パパ持ちみたいな感じでね、ずっとこう、付き添って、いろんなお話をさせていただきましたけど、もう、本当にね、よくもう、この方はここまで、なられたなっていうぐらい、いろんな努力をされて、いろんなことをご存知で、全てのことを理解されているか、自然界のこと、食べ物のこと、人間の体のこと、病気のこと、健康のこと、全部分かられている方です。
そうですよね。3年前に来ましたもんね。
はい、あ、そうですね。
ね、1月だからね。
そうですね。はい。まあ、その時に私は、ちょっとお礼が言いたくて、まあ、皆さんおられたんですけど、ちょっとこう、ハグをさせてください、ということで、私が今あるのはあなたのおかげですということでハグをさせていただいたんですが、その感じるエネルギーがすごすぎて、みんな見てる前で号泣したんですよね。そういうことがありましたけどね。この際に見えた
ら
な、
はい、ありました、ね。
そんな気がしました。
たくさん本もね、出されてるので、
ね、
オレンジページだったかな、赤嶺勝さんの料理本も出てました。
ああ、いいですね。
うん、そうそうそう、出てました。
あの、一番有名な本が、人参から宇宙へというね。
それも新しくなって
。あ、そうなんだ。
うん。あと、アトピーに関する、はい、あの、本だとかね、たくさん出てますよ。
う
ん、
そうですね。
循環農法っていう。
あの、子供さんのね、アトピーだとか、アレルギーで悩まって、で、てる方、ぜひ、まあ、読まれると、そのヒントは、いっぱい、
載ってます。
もともとの赤嶺さんが、そうやって、こう、医療、病気だとかね、食べ物、健康に入られたのは、アトピーからな。
そういう方がね、
はい、
次々
すごいアトピーの方が来られて、
治ったんです
よね。過去3000人見て治らなかった人は、ゼロなんです。
毎回全部ノートを貼られてたんですよね。は
い、すごいですね。
そうなんですよ。そのね、食べたものとかね、
はい、
その方がね、
うん、
そういうのも
全部出てきて、ね、九州におられて、帯広にも、3回来ていただいて、
今後もね、来ることが
あるでしょう。あ、そうですね。月2回はなんか講演するのは
私の
務め、
ね、
多分、
札幌なんかにもね、よく
やって
るので、 まあ、そういうインフォメーションを今度されるといいですよね。
そうですね。
一度されてみるといいかもしれないですね。
は
い、
まあ、そうこうしてるうちにですね。
あっという間でしたね。
はい。そうですけど。お別れの時間が来てまいりました。まあ、来週はですね、斉藤健さんのシンプルライブとかですね。
はい、
私の出番は、まあ、今月もう一回、1月の31日になっております。
はい、
今日はゲストで来ていただきました、かなえさんとヨコさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではまたお耳にかかりたいと思います。はい、
おやすみなさーい。
はい、さよなら。
覚えているかに当てにまみれ走ったあの日を My friend 悔しさに